金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。今ウクライナの問題で皆さんもね、心を痛めておられると思います。昨日から今日にかけて私が、ありがとう先生のお達者ライブという玉テレの番組で、このちょうどありがとうの、ウクライナの国旗でデコレーションしたこの字の前で、お話をいたしました。まあ、皆さんで、世界真の平和を祈りましょうとね。まあ、中には祈ってどうなるかいう人もいると思いますが、せめて祈らせていただきましょうという話をさせてもらいました。ちょうど教祖様の時代もですね、国内でね、ご存知のように明治維新という大きな変動がありました。それから西南の駅ということもありましてね、教祖様のご在世中にそういう大きな出来事がありましたね。まあ、幸いその幕府、いわゆる当時のね、江戸幕府軍とその、新しいね、薩長、土肥天皇との全面的な戦争にはならなかったんですけどね、下手をすると、坂本龍馬がもしいなかったら全面的な戦争になったというふうにも言われておりますね。西郷隆盛は戦争したかったらしいですね。で、結局その自分自身が西南の駅で、腹を切って死んだわけですけどね。まあ、つい少し前のことなんですよ、この日本のね。その明治の時代に教祖様はね、こんなことをおっしゃってます。開ける開ける有形めげるんぞ。開ける開けるいうのは、この辺の人皆さんご存知でしょう。こう茶碗をパンと落としてパッと割れた時に開けたり、これこの辺の方言なんですね。茶碗や皿が割れるのを開けたっていう、まあ、今はまあなかなか使わないようになりましたけど、私なんかはやっぱ使ってましたね。そういう開ける開ける言うて、みんなその新しい時代が来る言うて、明治の時代はみんな歓迎したんですけど、開けるいう言葉の意味がですね、めげるという意味であるというふうに教祖様はおっしゃって、これすごく暗示的な言葉だったんですね。ドラマなんかでよくね、明治の時代の言葉紹介されますけどね、まあ汽車が走るようになったり、みんながちょんまげを切ってね、西洋風の頭にしたり、西洋の服を着たり靴を履いたりね、背広を着たり、まあいろいろね、西洋と同じような生活に日本が変わっていったんですよね。それは日本も世界のね、そういうアメリカとか西洋と同じような暮らしができるようになったと言って喜ぶ向きもあったんだけれども、教祖様は非常にその厳しくその時代の移りをですね、そういうふうにめげるんだというふうにおっしゃった。どうなりました皆さんね。結局その後第一次世界大戦、第二次世界大戦とやっぱまさにめげっぱなしなんですね。平和の時代来てないんですよ。その続きに今こういうことが起こってきてるんですよね。で、ロシアが悪い、ロシアが悪いと言いますけどね、それはロシアは悪いですけども、そのめげる時代の中の今、そのロシアとウクライナの関係というふうに見たら、また見え方が違ってくると思うんですね。要するに強いものが勝つとね。新しい兵器を持ったものが上だという、そういうことになってきた。まあ、今核兵器を持っているところが強い。 ロシアが今下手するとうちが、ね、核兵器使うぞと脅かされてみんな何もできないというそういうふうなことでしょ。まさにめげてきてるんですね。何がめげてきてるかというとその人間同士が戦争によってですねお互いに殺し合う時代があるその明治からずっと続いてるんですよ。どうしたらいいです皆さん。昨日も台所でねそのニュース見ながら家内がねウクライナの状況を見ながらなんとかしてほしいわってつぶやきました。皆さんそうでしょ。ニュースでああいう状況を見るのつらいでしょ。なんとかするっていうそのなんとかすることを私たちは教祖様から教えてもらったんですよ。お前だから玄関の横に壁に貼ってるでしょ。天下太平諸国成就記念総事故身の身安全というその願いをですねしっかり持っていくということですよね。これ明治元年に教祖様は神様からいただいてるんですね。まさにそういう予言と言いましょうかね。これからの時代はこれが大切だよって。天下太平まさに世界の本当の平和諸国成就、それぞれの国が、それぞれの民族が立ち行きますように。それを記念すると。だから、総事故身の上安全。総事故身の上安全で今言うたら、ウクライナの人たちがどんどんどんどん無差別に殺されてるでしょ。あれ、総事故なんですよ。あれ、よその国の人じゃないんですよ。同じうちの子なんです、神様にとってみたら。ね、まあ卑近な例というかうちの娘は今アメリカにおりますけどね、もしアメリカとロシアが核戦争したらうちの娘たち一家消えてしまいますよね。うちはそんな外国に子供山がおらんから大丈夫だと。ほら日本に落ちてこんですか核爆弾が。誰もそんなこと言い切れんでしょ。天下太平諸国成就記念総事故身の身安全ということをねいつも言いますように自分の願いとしてしっかり願っていかなきゃいけないというそういう時代に来てるんだということですね。これをですね私たちお道の信奉者はもちろんねこれを日本にまず広げていき、そして世界の人たちがその同じ願いを共有するようになることが一番その平和な時代に近づく私は道筋だと思うんですね。まあささやかながら昨日たましまテレビとか限定されたエリアの放送ですけど私はそれを訴えたんですね。この小さな国日本ですけどねこの日本からそういう人間としての大切な心構えを世界にね伝えていくことが大切でしょ。道を広めるには一面そういうことなんです。さっき言いましたように坂本龍馬一人が頑張って本格的な日本の内戦が免れたと言われてますよね。話し合いによって維新を進めようとしたのが坂本龍馬ですよね。一方で戦争すりゃええんじゃってもう徳川潰しゃええんじゃいうのが西郷隆盛だったんですね。これ本当にギリギリのところで、まあ、坂本龍馬殺されましたけどその最後の最後までね大政奉還というそういうことに、まあ、徳川慶喜の英断があったわけですけどもそういうことになった。下手したらあの時に日本が大戦争をやってたかもわかんないですよ。ちょっとしたことで変わってくるんですね。だからね、まあ、私の家内が高知出身だから言うわけじゃないですけどみんなが坂本龍馬にならないかんですよね。平和の時代を作らないかんということですよね。その気持ちを日本から世界に伝えていかないと。 なんか問題があったら戦争でやっつけりゃええんじゃんというような考え方が、西洋の考え方はそれなんですね。まあ、残念ながら民族がこうひしめき合ってますからね、厳しいんですよね。生存競争が厳しい。目には 目を、歯には歯をという、そういうことがこうね、ガーッとこうヨーロッパあたりにこう今までそれが続いてきたでしょ。それをね、私たちが教祖様がこう願ってくださった、天下太平、天下太平っていうのは、天下まさに日天子の下、太陽の下に住む人間いうことですよ。天下というのは地球上に住む人間は皆神の氏子としてお互いがね、大切にし合える、そういう世界にしましょうという願いを私たちがしっかり持って、そしてまず日本の人たちにそれを共有していただいて、それが世界の人たちにまた、ね、浸透していくようにということが大切なことだというふうに私は改めて今感じております。皆さんもね、これまで先生はなんかいいこと言うとるな、それはきれいことじゃないって、済ませてた人もきれいことじゃないというふうに感じていただいて、我がこととしてその願いを大切にしていただきたいと思っております。はい、今日の3枚。